皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所はイスラエル人がこのモアブの国の人たちにこの苦しめられていた、その時にイスラエルの人たちは祈り求めました。神様に助けを求めました。するとそこで神様は一人の助け主、ここでは絵筆を送られたんです。この絵筆は非常にこの知恵のあるものであったのかもしれません。そして勇気のあるものだったと思います。このイスラエルを代表してこのモアブの王を倒し、そしてモアブを征服しました。そしてこのイスラエルに80年間の平和をもたらしたんです。今日も私たちはこの聖書の箇所から共に御声を聞いていきたいと思います。
詩詩記3章15節から31節。イスラエル人が主に呼び求めた時、主は彼らのために一人の救助者、ベニヤミン人ゲラの子で左利きの絵筆を起こされた。イスラエル人は彼を通してモアブの王エグロンに貢ぎ物を送った。絵筆は長さ1キュビトの一振りの諸刃の剣を作り、それを着物の下の右ももの上の帯に挟んだ。こうして彼はモアブの王エグロンに貢ぎ物を捧げた。エグロンは非常に太っていた。貢ぎ物を捧げ終わった時、エフデは貢ぎ物を運んできた者たちを帰らせ、彼自身はギルガルのそばの石切り場から戻ってきていった。王様、私はあなたに秘密のお知らせがあります。すると王は、今言うなと言った。そこで王のそばに立っていた者たちは皆彼のところから出て行った。エフデは王のところへ行った。その時王は一人で涼しい屋上の部屋に座していた。エフデが、私にあなたへの神のお告げがありますと言うと、王はその座から立ち上がった。この時エフデは左手を伸ばして右ももから剣を取り出し、王の腹を刺した。スカも歯も共に入ってしまった。彼が剣を王の腹から抜かなかったので、脂肪が歯を塞いでしまった。エフデは窓から出て廊下へ出て行き、王のいる屋上の部屋の戸を閉じ、かんぬきで閉めた。
とってもこのエフデ、神様が送られてきた、送ってくださった、このイスラエルに対する救世主のような存在、エフデ。このエフデに対して、この聖書は、左利きのエフデと書いています。非常に面白いなと思います。ベニヤミン人ゲラの子で、左利きのエフデを起こされた。他の聖書の箇所で、この誰かの名前を呼ぶときに、左利き、耳利き、こういう人だからこういう人というような表記というのはとっても珍しい書き方です。今日はここにちょっと注目してみたいと思います。聖書の言語では右手の不自由なと書かれているそうです。日本語には左利きのと訳されています。このどちらでもいいと思うんですが、例えばこの右手の不自由な絵筆と書かれているならば、これもまた一つ非常に興味深い表現だと思います。なぜなら、神様はわざわざこの人の目にはあまりこのよく映らない不自由な人、しかし神様はそのような人を用いてこの国に80年間の平和を与えられます。今まで誰もこのモアブという国を征服することができませんでした。まさに勇士とされたのです。もし皆さん、また私自身が本当にこの人の目には小さくて、取るに足らなくて、選ばれるようなものではなくて、とても勇士と思えないようなものに見えたとしても、自分自身がそのように見えたとしても、他人からそのように見られたとしても、神様は私たち皆さんを選んで勇士とされます。なんていう感謝のことでしょうか。自分の目にで見たって本当にこのどういうものかわからないというような そのようなものでも神様は確実にあなたを選んで、大きな働き、また神様の素晴らしい働きの中に導いてくださいます。私たちの技量、私たちの能力をはるかに超えた神様の力が働いて、私たちは神様と共に戦うことができます。なんという幸いでしょうか。もしこれが逆に、左利きのと書かれているならば、まあもちろん右手が不自由ですから、おそらく左手で自由にいろんなことをしたのではないかと思います。神様はこの彼の特徴を用いられたんだと思います。私たちにもそれぞれ特徴があります。賜物があります。得意にできることがあります。人とちょっと違うことがあります。それは私たちにとってとっても大切な宝です。エフデがここでモアブの王と戦った、モアブの王を倒すことができた一つの理由がここにあるのではないでしょうか。私たちに与えられているその特徴、賜物、他の人とちょっと違うところ、それは神様の素晴らしいプレゼントです。それを本当に生かして用いるものになりたいと思います。三つ目は、しかしその特徴にこだわりすぎると逆に失敗してしまうこともあります。私のとっても尊敬する人の中の一人に、人の言葉の裏をよく読むことのできる人がいます。人が何かを語ると、その人の、まあ、裏というよりもその心は、私たちが言葉で表面的に喋る言葉を聞きながら、本当のことはこの人は何を言いたいとしているのかという本当の気持ちを読み取ることの得意な人がいます。彼はそれを用いて、本当にこのいつもカウンセリングや人とのコミュニケーション、人間関係を上手に築いていきます。ですからとっても素晴らしいんです。ただしそれを上手に用いることができないときは損をします。常にそれにスイッチをオンに入れていると、人がたとえ正直に言ったとしても、その奥は何なんだろう、その奥は何なんだろうとつい考えてしまいます。ですから違う答えに行き着いてしまうこともあるんです。私たちの賜物や特徴、それは大いに聖霊とともに用いられ、そしてバランスが必要です。神様の御霊に、聖霊に満たされて、それらを用い、よく管理していきましょう。そして育てていきましょう。神様の素晴らしい力が皆さんを通して現れ、今日も素晴らしい奇跡が行われることを期待します。お祈りします。ハレルヤ。神様、あなたが私たちとっても小さなものを選び愛しておられることを感謝いたします。今日このディボーション TV を見ておられる方も、自分自身からも人からも、本当にこの尊ばれるような存在に見えないとしても、あなたにとってはとってもとっても高価で尊い存在であり、あなたが用いて、あなたの御国の拡大のために用いてくださることを感謝いたします。神様は私たち一人一人、あなた、このディボーション TV を見ておられる一人一人を大いに選び祝福してくださり、御業を行ってくださることを期待します。今日も私たちに与えてくださった素晴らしい特徴が聖霊によって発揮されていきますように。あなたの素晴らしい臨在と印が今日も一人一人に表されることを期待して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う 医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。